ご理解第49節信心は愛縁起縁難儀が起縁を作りおかげが愛縁を生む袖すり合うも多少の縁という中に親と呼ばれ子と呼ぶほどの深い縁はなけれどもその深い縁を袖にする親不幸子不幸のものがあるせっかく親神様との縁をいただきながら、親子の縁を結びもせず、神を離れるほど神を悲しませることはない。教祖は、信心は親に孝行するも同じことぞや、と教えたもん。せっかく縁を受けながら、その縁を、まあ、生かすこともあれば、縁を、まあ、殺してしまうこともある。まあ、物騒な表現ですけれども、そういうことでもあろうかと思います。これは、親を大切にする。親と子の縁。読み替えれば、その成り行きというもの、それを神様のお働きとして、いわば、親として大切に扱う。親と子の縁。神様が私どもにくださった神様の御働きとしての成り行き。としてのいただき方。それが、どれほど大切に、また、深くその意味合いをいただいておるかどうか。といったような、その、袖すり合うも多少の縁と、成り行きに合う、成り行きをいただく、それも多少の縁だと。その縁を生かすも殺すも私ども次第だと、いうことにもなりはしませんでしょうかね。この成り行きというものが、私はアメリカに来させていただくときなど、アメリカにも成り行きはある。いわば、世界中どこにでもある。その成り行きから逃れることはできないのだと。まあ、世界中の誰でもが成り行きの中に生きている。生かされている。というふうに思っていましたけれども、いわばどこに行っても成り行きはある。というわけですね。ある意味においてそれは正しいのかもしれませんけれども、今の私はそれは必ずしも正しくはないな、というのが実感ですね。今ある方のご本の一切成り行きというご本が、大変売れているそうですけれども、その一切が成り行きだと、確かにそうかもしれませんね。しかし、今の私には、その一切成り行きで起こってきておることが、さあ、なるほど確かに一切成り行きかもしれないけれども、それが神様のお働きであるかどうかは、また、別問題だと思わせていただきますね。なるほど、私の身の回りに起こっておる成り行き、これは神の働きとしての大確信があります。けれども、例えば世界のあそこで戦争があっておる、アフリカのどこかここでは食料がなくて、飢え死にしそうな人がいる。それこそ、子供が生まれて、もう、飲むミルクもない。よくテレビで会っています。そういう方たちのために寄付をしてくださいというのがあっておりますけれども。そういう人々が戦争で死んでいっている。食料不足で、亡くなっていっておる。さあ、これも働きか。いわば、これも成り行きだ。 これも神様の働きか、と問われたときに、私には答えようがありません。確信を持ってそれも神様のお働きです、とは言い切れません。そういうことなのですね。ですから、なるほど、一切が成り行き、と言われるから一切が成り行きであるかもしれないけれども、その成り行きの一切が神の働きであるかどうかは、わからない。私にとってはですね。というのが、今の私の本音ですね。ですから、私がアメリカに来たとき、成り行きはどこにでもある。世界中に成り行きはある。と思ってきましたけれども、これは今、あれは間違いであった。と思っています。それは成り行きはあるかもしれないけれども、それがすべてが神様のお働きであるかどうかはわからない。もしかしたら悪魔の働きであるかもしれませんね。まあわかりません。昨日は、その私が使わせていただいている iMac というのがまた壊れた。それでまた再度修理をしようと始めていますけれども、半年前に壊れた時にはその分解をするだけで一週間ぐらいかかりました。やっぱりあっちの線がその基板の裏の方についている線がなかなか取れない。無理に取ると壊してしまうわけですから。でネジもあっちこっち十何本ついてますか、その長さも違う。そういうのを一つ一つ調べながら、まあインターネットで調べながら、その線の外し方を見たりしながらですね、やっぱり一週間ぐらいかかりましたかね。それでやっと分解して目的とする壊れている部品に到達することができたのですけれども、その外すだけでも厄介でしたね。まあ、あるうまい具合に角度をつけないとそれが外れないのですね。無理に外そうとするとまた別のところを壊しますから。やっぱり一週間ぐらいかかりました。ところがですね、昨日はその壊れている部品に到達する前に半日でできました。それはこれが2年も3年も昔に分解していたのならば忘れてしまっているでしょうけれども、神様がそれこそ幸い半年ぐらいでまた故障をさせてくださいましたから、そのおかげでまあ、ああ、あそこに引っかかっていたな。あ、あそこを外せばうまく外れるんだ。もう一つこの裏側にも配線があったな。というのを覚えているわけですね。ですから、二回目ですから、大変。まあそれでもなかなか取りにくいのは取りにくかったですけれども、それでも昔や半年前には一週間かかったものが、半日で分解することができました。その壊れている部品に到達することができました。なるほど、稽古だな。体験の積み重ねだな。と思いますね。今回はこのことを教えてくださるために、また壊してくださったのかな。とも思いますね。いわば私の身の周りに起きてくること。これは、なるほど、私に神様が何かを教えてくださろうとする。そのおかげで、こうやってお話もできておるわけですから、なるほど、これは神様のお働きに違いないな、という確信があります。そういう確信を、それこそ体験の中で積み重ねさせていただきましたね。 前回は1週間もかかったのが、この度は半日でできた。やはり、稽古の賜物というのでしょうか。体験の積み重ねですね。愛着理念は成り行きを大切にすることです。とまあ、端的に言えばそういうことになるのでしょう。そして、その成り行きを大切にすることです。と言われても、最初のうちは、さあ、その成り行きを大切にするということが難しい。なぜ難しいのか。ああすることが本当だ、こうすることが本当だ、という自分に、いわゆる常識観念があったり、牙城、牙欲があるからですね。また、人力でしようとしている。そういうものがあるから難しい。ところが、だんだん体験を積み重ねてきますと、ああ、なんだ、愛楽理念とは、成り行きを大切にすればいいのか、それだけだ。ということになりますね。成り行きを大切にしてさえおればそれでよいんだから、こんな簡単なことはないじゃないか。とも言えるようになると思いますね。それはだんだん我がなくなっていき、ああしたい、こうしたいとか、人力を使うということがなくなっていき、人力に見切りがつけられ、それこそ神様のなすがまま、仰せのままにしておれば楽じゃないかと。そういう体験が積み重ねられるからですね。最初のうちは成り行きを大切にするということが、もうグーグーだったと。どうしてこういうことまで受けなくちゃいけないのか。こっちに行くのが本当だ。という思いがある間は、なかなか難しい。しかし、そういうものが取れてくると、ああ、なんだ、成り行き任せにしとけば楽じゃないか。それでいいじゃないか。というようなことになってきますよね。それは、私の身の上に起きてくること、そういう、その成り行きは、神の働きだ、という体験が積み重ねられるからですね。まずは、ここのとこまでは、どうでもいかねばならないと思いますね。私の身の上に起きてくる、その成り行きは神様の働きだ。という見極めがついてから。そして、これは、なるほど、師匠の祈りのもと、師匠の祈りのもとで稽古をさせていただいておる私どもには、その師匠の祈りのもとで稽古をさせていただいておる私どもに起こってくる成り行き、それはもう間違いなく師匠の祈りの中にある神様のお働きだという確信ができてまいりますね。そして今度はそれが隣の人のことを祈る、近所の人のことを祈る、まあいわば祈りの拡散というのでしょうか、祈りをシェアしていく、傘が増えて、まあ広がってくるわけですね。私どもが師匠の祈りの傘の中にあるとすれば、そしてまた私どもの祈りの中にある、その傘の中にある人々、その人々の上にも間違いなく神様の師匠の祈りが行き届き、その師匠の祈りのもとで起こってくる成り行き、ならばこれも間違いなく神様の働きだろう、いや神様の働きだという確証が持てれるようになる。ならば私の同僚のあの人のことを祈らせていただいている、だからあの人の身の上に起きてくる成り行きも神様の働きだ なぜならば私が師匠から祈られ、そしてその祈られておる私がまたあの人のことを祈っている。その祈りの傘の中にあるあの人の上に起きてくる成り行き、これもまた師匠の祈りがそこに伝わっていっての神様の働きに違いないということになりますね。そういう世界が広がっていって初めて成り行きは、あの人の身の上に起こっている成り行き、この人の身の上に起こっている成り行き、これも神様の働きだ、なぜならば私の祈りの中でのことだから、師匠の祈りの中でのことだから、ということになりますね。こうなった時に初めて見やすくなるのではないでしょうかね。ですから、あの一切成り行きという御本に書かれておる成り行きは神様の働きであるかどうかは私にもわかりません。しかし少なくとも私の身の回りに起こっておること、私が祈らせていただいておる人人の上に起こってきておること、その成り行きは神様のお働きであると確信できますね。やっぱりこれは体験の積み重ねであり、稽古の積み重ねによって、それこそ一週間かかったものがたった半日でできるようにもなるのですからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。